改めまして、今回このようなコロナ禍の影響の中で私たち新学生をお招きくださったことを感謝いたします。私がこの実習のために初めて秋山先生と会話をしたのはですね、2017年の9月4日です。これは今の4年生が入学式を行った日です。その日に秋山先生と食堂で話をした時のことを今でも覚えています。ぜひもしよろしければ新学生にもまた来てほしいなということを秋山先生はおっしゃっていただきました。その3年半後にこのようにして主の導きによって歌の森聖書バプテスト教会で実習ができることを本当に感謝しております。本日は旧約聖書から皆様と共に御言葉を見てまいりたいと思います。旧約聖書の民数記の第20章をお開きください。2017年度版の聖書は275ページになります。民数記の20章1節から13節を拝読した後、短くお祈りをさせていただきます。それでは拝読します。民数記20章1節から13節。イスラエルの全会衆は第一の月にツインの荒野に入った。民はカデシュにとどまった。ミリアムはそこで死んで葬られた。そこには会衆のための水がなかった。彼らは集まってモーセとアロンに逆らった。民はモーセと争っていった。ああ、我々の兄弟たちが主の前で死んだとき、我々も死んでいたらよかったのに。なぜあなた方はこの主の集会をこの荒野に引き入れ、我々と我々の家畜をここで死なせようとするのか。なぜあなた方は我々をエジプトから連れ上り、このひどい場所に引き入れたのか。ここは穀物もイチジクもブドウもザクロも育つような場所ではない。その上、飲み水さえない。モーセとアロンは集会の前から去り、会見の天幕の入り口にやってきてひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れた。主はモーセに告げられた。杖を取れ。あなたとあなたの兄弟アロンは会衆を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。彼らのために岩から水を出して、会衆とその家畜に飲ませよ。そこでモーセは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。モーセとアロンは岩の前に集会を召集し、彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。すると豊かな水が湧き出たので、会衆もその家畜も飲んだ。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信頼せず、イスラエルの子らの見ている前で私が聖であることを表さなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。これがメリバの水である。イスラエルの子らが主と争った場所であり、主はご自分が聖であることを彼らのうちに示されたのである。父なる神様、この祈祷会の時を与えくださりありがとうございます。御言葉を通して一人一人に今必要なことを教えてくださいますように、語るこのしもべをどうぞ導いてください。お委ねします。愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。この民数記の第20章、イスラエルの民は出エジプトをしてからツインの荒野に入ったというふうに一節で書かれております。そしてカデシュという場所に入ったとあります。 彼らがこの場所を訪れたのはこの時が初めてではありませんでした。このツィンの荒野という場所は少し前の第13章の21節にこのように記されています。それで彼らは登っていき、ツィンの荒野からレボハマテのテホブまでその地を偵察した。この13章はモーセが約束の地であるカナンの地に石膏偵察部隊を派遣した箇所です。そして民数記の第34章にはイスラエルの民がこれから相続するそのカナンの地の境界線についての規定が書かれています。34章の3節から4節を拝読します。あなた方の南側はエドムに接するツィンの荒野に始まる。南の境界線は東の方の潮の海の端に始まる。その境界線はアクラビムの坂の南から回ってツィンの方に進み、その終わりはカデシュ・バルネアの南である。またハツァル・アダルを出てアツモンへと進む。このツィンの荒野カデシュという場所はカナンの地の相続地の最南端にあった場所でした。つまりこれまでの旅の中で南側からイスラエルの民は北上してカナンの地に入りますけれども、彼らが今いる場所はその約束の地へ入っていくスタート地点であったということができます。しかし皆さんもご存知のように偵察部隊を送った後、彼らは主の御心に反し、その結果40年の荒野での生活を余儀なくされました。そしてこの民数記20章では彼らは40年近くの年を経て再び約束の地へ向かう、その途中にあるカデシュという場所に戻ってきた箇所です。そこはどのような場所であったのでしょうか。20章の2節を見ると回収のための水がなかったと書かれています。荒野での移動生活をする中で水がないというのは命に関わる問題でした。そしてこのイスラエルの民がモーセに対して言った言葉が先ほどお読みした3節から5節に書かれております。3節にある我々の兄弟たちが主の前で死んだ時、これは民数記の16章に書かれているコラという一人の人、そしてこの人に属していた250人の人々が神様の裁きによって地面に飲み込まれたという出来事を指しています。このイスラエルの民はこの出来事を例に挙げて、水もそして食べ物のない荒野で死ぬのならすでにその時に死んでいた方が良かったというふうに言いました。この民たちは主がかつて奴隷として働いていたエジプトから救ってくださった方であり、そして今過ごしているこの荒野での生活も毎日主からうずらとマナという食物を与えられるという恵みを受けながらも主を信頼することはできませんでした。そしてこの民の言葉に対してモーセとアロンの対応が6節に書かれています。モーセとアロンは集会の前から去り、会見の天幕の入り口にやってきてひれ伏した。民に向けてすぐに答えを出すことはなく、彼らはまず主の御心は何かを知るために会見の天幕の前まで来たのです。そして主もこの二人に現れてくださり、これからなすべきことを教えられました。8節、杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは会衆を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出す。 彼らのために岩から水を出して回収とその家畜に飲ませる。そしてこの二人が実際に行動した結果、豊かな水が湧き出るというふうに書かれております。民の願いを叶え水を出したこの指導者であったモーセとアロンでしたが、主からの評価、神様からの評価は12節に書かれています。もう一度お読みします。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信頼せず、イスラエルの子らの見ている前で私が聖であることを表さなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。民のリーダーとして導いてきたモーセとアロンでしたが、約束の地であるカナンの地を目前にしながらその地に入ることができませんでした。本日は3点のポイントを通して、なぜ彼らがその地に入ることができなかったのかを皆様と共に見てまいりたいと思います。まずはじめに主がモーセとアロンに命じられた8節を見ますと、水を出すまでに3つのプロセスがあることがわかります。1つ目は杖を取ること、2つ目は回収を集めること、そして3つ目が岩に命じるということでした。1つ目の杖を取ること、これについては9節にありますように、モーセは告げられた通りに主の前から杖を取りました。そして2つ目の回収を集めること、これについても10節の初めに、モーセとアロンは岩の前に集会を召集しとありますように、主の言葉通りに行っています。そして3つ目の岩に命じる、このことを行う前にここで主が命じられていない新たなプロセスが追加されていることがわかります。それはモーセとアロンが民に語ったということでした。逆らう者たちよ、さあ聞け、この岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのか。この言葉は主の言葉ではなく、モーセとアロンが自らのうちに持っていた思いだったということができます。不信仰な民に対して逆らう者たちよという呼びかけをしました。主も他の箇所ではこの民をいつまで信じないのかと民の不信仰について言及された箇所もありますけれども、この箇所では何の言及も主はなされませんでした。そして水を出すという働きは主によってなされる働きですけれども、この10節には主が働かれたというような言葉はありません。主体となっているのはモーセとアロン、この2人でした。ここから導き出すことができるポイント、1つ目は主が働かれるということを覚えることができなかった、これが第一のポイントであったということができます。父なる神を主とせず自らを主としてしまったということができます。私たちはどうでしょうか。主を大事として生きているとしながら自らの思い、そのようなものを優先する生き方をしてはいないでしょうか。私たちには日々さまざまな誘惑があります。あるいは誘惑と感じないものであっても、結果的には主を第一とする生き方から離れるということは自分の思いを優先することになるのです。自分の時間、自分の都合を優先し主と交わるという その一番私たちが大切にしなければいけない時間を後回しにしているということはないでしょうか。またこのモーセの言葉からは怒りという感情も含まれていると読み取ることができます。怒りではなかったとしても、私たちはひとときの感情に流されて主の御心でない行動をしたり、またそれを言葉にしてしまうことはないでしょうか。次に二つ目のポイントについて見ていきたいと思います。二つ目のポイントは、主の言葉よりも自分の経験を優先したということです。主が命じたことについて二つのプロセスを見てまいりました。三つ目のプロセスは岩に命じるということです。それに対しての結果は11節に書かれています。モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。なぜモーセは杖で岩を打つという行動をしたのでしょうか。それは杖で岩を打つと水が出たという以前の経験があったからです。お開きになられる方は出エジプト記の第17章をお開きください。2017年度版の130ページになります。出エジプト記の第17章になります。1節から7節を拝読します。出エジプト記17章。イスラエルの全会衆は主の命によりシンの荒野を旅立ち、旅を続けてレフィディムに宿営した。しかしそこには民の飲み水がなかった。民はモーセと争い、我々に飲む水を与えよと言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのか、なぜ主を試みるのかと言った。民はそこで水に乾いた。それで民はモーセに不平を言った。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのか、私や子供たちや家畜を渇きで死なせるためか。そこでモーセは主に叫んで言った。私はこの民をどうすればよいのでしょう。今にも彼らは私を石で撃ち殺そうとしています。主はモーセに言われた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを何人か連れて、あなたがナイル川を撃ったあの杖を手に取り、そして行け。さあ、私はそこホレブの岩の上であなた方の前に立つ。あなたはその岩を撃て。岩から水が出て民はそれを飲む。モーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りに行った。それで彼はその場所をマサ、またメリバと名付けた。それはイスラエルの子らが争ったからであり、また彼らが主は私たちの中におられるのか、おられないのかと言って主を試みたからである。この箇所も主は岩から水を出されました。その方法は6節にあるように、モーセが持っていた杖で岩を打つということでした。7節を見ると、モーセはこの場所をメリバと名付けていたことが書かれています。民数記の20章でもメリバという同じ言葉が使われておりますけれども、この出エジプト記の19章、この後の19章の中でシナイ山についてのことが書かれておりますので、この民数記の20章とはまた違う場所であったということがわかります。しかし場所は違いましたけれども、水がなかったこと、民がモーセと争ったこと、そして岩から水を出すという主の言葉、そして実際にその通りになったということは民数記の20章の状況と同じでした。 そしてモーセが使っていた杖はただの杖ではありませんでした。杖を投げると蛇になり、その杖でナイル川を打つと水が血に変わり、天に向けて杖を伸ばすと雷と雹が送られ、エジプトの地の上に杖を伸ばすと風に乗ってイナゴの大群が運ばれてきました。さらに杖を上げて手を海に伸ばすと海が分かれるという、そのような多くの技を行ってきた杖でした。これらが書かれている場所、聖書の箇所を見ると、この杖は主の言葉があったからこそ多くの技を行うことができた杖であったということができます。しかしこの民数記第20章では、まず杖で岩を打てという主の言葉はありませんでした。そして20章の11節には、彼の杖で岩を二度打った、彼の杖でと書かれておりますけれども、モーセの杖についての聖書の記述の中で彼の杖と書かれているのはこの箇所のみです。モーセはこのように主の言葉を信頼して従うことよりも自分の経験を優先しました。私たちも普段の生活の中で以前に経験したことと同じようなこと、あるいは全く同じことが起こった場合、過去の成功や失敗の経験、そして過去のデータを参考にすることがあると思います。私たちが最も大切なことは、私たちの主人である父なる神様に導きを祈り求め、そして示されたことに従っているかどうかではないかということができます。たとえ示されたことが私たちの考えとは違ったものであっても、私たちはその導きに従っていますでしょうか。また御言葉を通して示されたことを理解してはいるけれども、実際の生活の中で与えられた御言葉の通りに忠実に忘れずに生きることができているでしょうか。そして最後3つ目のポイントは、12節、民数記20章の12節にありますように、主が聖であることを表さなかったということです。ここにある聖であることと訳されているヘブル語はカダッシュという言葉ですが、この言葉が使われている場所はまさに今彼らが留まっていたカデシュという場所でした。しかしモーセとアロンはこの場所で主が聖であること、すなわちこの方が行われること、そして命じられることが全て真実であるということを表すことはできませんでした。開きませんけれども、レビ記の10章の3節にはこのようにあります。モーセはアロンに言った、主がお告げになったことはこうだ。私に近くある者たちによって、私は自分が聖であることを示し、民全体に向けて私は自分の栄光を表す。この箇所には祭司アロンの2人の子供であったナダブとアビブ、この2人が主が命じていないものを捧げた際に裁きによって2人とも死んだということが書かれています。主に近いところにいる人を通して主は自らが聖であることを示し、そしてご自身の栄光を表されるのです。しかしこの時最も主に近いところにいたモーセとアロンは主の言葉に完全に従うことができなかったゆえに、主が聖であることを表すということができませんでした。 しかし主はそれでも豊かな水を分け出してくださいました。このことはご自身、このことを通して主はご自分が聖であることを彼らイスラエルの民に示され、同時にイスラエル人に対する主の憐れみと恵みによるものであったということができると思います。私たちはどうでしょうか。私たちも主からの一方的な憐れみ、そして愛によって救われたものであり、主と近い関係にあるものです。主は私たち一人一人を通してご自身の清さ、この主が汚れのない完全なお方であり、何一つ間違いをすることのない真実なお方であることを私たちを通して表そうとされているのです。私たちは今自らの行動、そして言葉によって主の清さを表す生き方をすることはできているでしょうか。ここまで3つのポイントを通して見てまいりました。主が働かれることを覚えることができなかったこと、主の言葉よりも自分の経験を優先したこと、そして主が聖であることを表さなかったことです。民数記の12章3節にはモーセの評価が書かれておりますので、その部分をお開きください。民数記の12章3節、モーセという人は地の上にも地の上の誰にも勝って柔和であった。第3版では地上の誰にも勝って非常に謙遜であったと書かれています。そのような評価を受けた人でさえ神様の言葉に忠実に従うことはできませんでした。このモーセの姿を通して主のお言葉に完全に従うことの難しさが現代の私たちにも教えられています。私たちは自らの力によって主のお言葉に完全に従うことはできません。なぜなら主は罪の性質を持たない完全なお方であり、私たちは誰一人例外なく罪の性質を持っているからです。この無限の隔たりがあるとも言える状態から私たちが主に近いものとされたのは、主が私たちを愛してくださり、私たちのために一人子であられるイエス様をこの世に送ってくださり、十字架を通して私たちの罪を贖ってくださったからです。そして十字架の死で終わることなく3日後に復活をされ、今も生きて私たちを導いてくださっておられます。十字架の贖い、そして復活は私たちが主に近づく上でどうしても必要なものであったということを今日もう一度皆様と共に覚えたいと思います。そして私たちは、救われた私たちはどのような生き方が今求められるのでしょうか。それは私たち一人一人の生き方を通して神様のご栄光が表される生き方であるということができます。最後に一箇所聖書を開いて終わりにします。新約聖書の第一コリント10章の31節をお開きください。第一コリントの10章の31節、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさい。私たちの生き方を通して人を救いに導くことができれば大きな喜びがあります。そしてそのような生き方をすることが私たちにできれば とても幸いなことではないかと言えるのではないと言えるのではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父の神様、御言葉をありがとうございました。どうぞ神様、主の御心が私たちの思いとなりますように。自分を優先するのではなく、主を第一とすることができますように。そして一人一人が今使わされている場所で、あなたのご栄光を表す生き方を続けていくことができますように、どうぞ主を導いてください。しもべを通して導いてくださったことをありがとうございます。足りない部分をどうぞご聖霊によって導いてくださいますように、示してくださいますようにお願いいたします。愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。